心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職斉藤泰円ご住職をお招きしてお届けしてまいります。和さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨年に比べると雪は少ないと言われておりますが、それでもやっぱり大変ですよね、毎日。
そうですね、でもやっぱり今年はね、感想としてはね、雪が少ないというのが皆さん思っていることではないでしょうかね。ずいぶんね、降っては時降っては時してましてね、割と雪の傘もね、割と例年からすると楽ですよねって声が聞かれるように、雪は少ないんだと思います。でね、私前にね、ちょっと予想したことがありましてね、っていうのはね、前4年を考えると大雪だったじゃないですか、
はい、
ね、でも今年は少ないじゃないですか。何が違うかなと考えるとね、夏の暑さが違ったんじゃないかなと思ってですね、うん、前のね、4年間の大雪の年の夏はね、非常に暑かったんですよ。37度40度近くも上がってる、この横手盆地も随分ね暑かったと思いますが、今年はね、比較的ね、過ごしやすい夏だったと私は思ってるんですよ。だから私、今年雪少ないんじゃないかなと思ったというのは、これね、やっぱり比例反比例って昔習いますけどもね、ね、懐かしいでしょ、なんか昔のね、小学校の数学になんかそんなことがあったような気がしますけども、要は暑い夏が来れば寒い冬が来るのだろうと、ね、だったら涼しい夏があるのならば、ね、過ごしやすい冬があるのだろうと、こう考えると、この5年の天候を見るとそれがね、パチンとね、当てはまると考えると、暑い夏のね、時は寒い冬が来て4年間お雪だったんですがね、今年は比較的ね、過ごしやすい夏があったから、割と雪少ないんじゃないかなって、こんな気じゃあね、平均すると一緒じゃないですかって話でね、よく足して2で割るとね、うん、一緒なんなんてことは、まあ勝手に足さないでくださいなんて言われることもあるかもしれませんけどね、よくね、ご夫婦でもね、喋るお母さんとね、喋らないお父さんがいるとね、足して2で割ればちょうどいいんじゃないかなんて、そんなこと言いますけどもね、うん、足された方が迷惑だったりするんだけどもね、でもそういうことを言うと大体平均なんじゃないですかね。でこういう波があるじゃないですか、暑い夏、ね、寒い冬、こういう一つこうずっとグラフにするときっと波があるんでしょうけども、これがね、天気の波じゃなくてね、自分の人生の波も案外変わらないんじゃないかなと思うわけですよね。だからいい時もあれば悪い時もあるとね。だから人の人生のね、そのリズムをね、波にほら例えるじゃないですか、
はい、
波に乗るだとか、
うんうん、
ね、あるでしょ、
言いますね、
そういう波で、だから上り調子の波もあればね、下り調子の波もあればと、そういう波はきっと一生通してね、いろんな波が来る中でね、それを上手に付き合っていくと、最後で気がつくと、もしかしたら平均なんじゃないの、中くらいなんじゃないのっていうところに落ち着くんじゃないかなと。大体人の一生なんてはそんなもんじゃないですかね。ね、うん、そんなことをこう思いながらね、毎日雪かきしてるわけでございますけどもね、でも今年は楽ですから、うん、まあ、このまま行ってくれりゃいいなとね、うん、そろそろ大寒を迎える時期になりましてね、
はい、
ね、これから一番寒い時期を迎えるんですけども、もしかしたらこの調子で行ってくださいってね、まあ、ここに願いがあるわけですよ。
そうですね、
ね、願いは叶うのか叶わないか未来は分かりませんけども、でも必ず未来はやってくるわけですからね、その時のことをまた受け入れていくなんてね、いう覚悟が決まってると、どんなに大雪が降ってもきっと大丈夫なんでしょうね、なんてね、こう思うところなんですけどもね。でそんな中でね、なかなかね、こう楽しいこと嬉しいことよりも、まあ切ないことの方が多いわけですけども、だから自分の心の糧としてね、楽しみ嬉しみをね、こう心の糧としたいじゃないですか。でもそういうの見つけるのがね、今非常にこうなんか難しいような感じがしますけどもね。でも私のね、この頃ね、糧はね、いや、このラジオなんですけどもね、聞いてくれる人がね、いらっしゃるんだなってことを、時折実感するわけですよ。なんかご法事でもね、 なんかあのお寺にお客さんが来た時でもね、お嬢さんラジオで喋ってるのってこういう話をねしてくれる方が随分増えましてね、いやあの嬉しいじゃないですかね。なんかでこうやってあの喋ってるとあなたと二人だけですからね、スタジオの、ね、あなたと二人ってね、いやそういう中でねこれを聞いてる人の姿は私には見えないんですよ、ね、見えなくてもきっとこの声が届いてるってことが嬉しいじゃないですか。するとねなんか聞いてくれる人がいるんだなってことを実感できると嬉しいと、これがまた一つの心の糧でしょうな。だから見えなくても聞いてる人がいるんだな、だから見えなくてもあるものがあるということを考えるとね、これがまた深いじゃないですか。じゃあ一番の端的なものって何ですか。瞑想で見えないもの、それは相手の心でしょうな。
こうやって伺っているおっさん、
そう心でしょうな。だってあなたは見えるけどもあなたの心はよく見えませんもんな。
そうですよね。
そして今あのラジオをこう聞いている方々の姿が見えないわけですよ。
はい、
でもその方々は私の声を聞いてくださってる方がいるなんてね、なんかちょっとこう嬉しいじゃないですか。そういうところを意識するとね、
そうですね、
だからそれがなんかこう心の糧、まあ、自分が何につまらないこと言ってんだろうけども、そんなことをこう聞いてね、ああよかったねなんてね、こんなこと言ってくれるとね、なんかちょっとこう嬉しいなって、これがまた明日の一歩のね積むエネルギーになるわけですよ私のね。
私は目の前でおさんのお話を伺って、それをやっぱり日々の、まあ、エネルギーに変えてるわけなんですけども、あのいつもねちょっと思ってることがあるんですけれども、あのそんなおしょうの独り言という、まあ、こんなタイトルなんですが、あの親しみを込めて、まあ、あのおっさんと呼ばせていただいてるんですけど、この呼び方ってあのもしかして失礼になってませんでしょうか、どんなものなんでしょうか。
いや私としてはねそんなことはないと思いますけども、ただですねこれは一つあのそれぞれのね、まあ、宗派のお坊さんもいらっしゃるわけですからあれですけども、それぞれあの住職に対してあるいは僧侶に対してね呼び方がいっぱいあるんですよ。そう正式な呼び方があるんですけれども、誰もその一般のねお檀家さんがね、はい、知ってるわけではないので、じゃあ無難なところで何て言うの、大体お寺さんっていうのがね、お寺さんっていうのか、あるいは住職さんとかっていうのがまあ一般的なんでしょう、一番無難な話なんですね、まあ、マニアックにね。私たちの場合は北条さんなんてこういう言葉がありますけども、たまにそういう呼び方をする人がいるのですが、この人はきっとなんか知識のある人なんだろうなってちょっと思ったりもするわけですけどもね、まあお商人さんだとか、まあ、それにはいろんな呼び方があるんでしょうけども、最終的にはあのお呼びするときに相手が誰か分かりゃいいんじゃねえかなと思うとね、端的にはじゃあおっさんでもいいんじゃないか、これはきっとお嬢さんがね、
はい、
もうこちらの方ではもう生ってね短くする、だからお嬢さんがお嬢さんお嬢さんおさんおさんおさんおさんになったんでしょうけれどもね、それでも気軽でいいんじゃないんですかね。逆にねおっさんなんて言われるとほらこう近くていいじゃないですか、こう気持ちがねこう関係がね、なんかこれで仰々しくね、まあ北条様なんて言われると妙にくすぐったいというかね、でもそこにね何があるのかっていうと、私距離を感じるわけですよ、ね、人と人との距離、呼び方なんですけどもね、まあ、正式だからそれが当たり前っていやそれまでなんですけどもね、でもなんかおっさんって言われると近いじゃないですか、なんかこう気持ちが近いっていうかね、まあ、そんな関係の方がね、まあ、何事ねスムーズにいくんじゃないかなっていうのは私は思いますが、まあ、気軽にあるいは来やすくっていう、でもそういう雰囲気がねやっぱりあってしかるべきだと思いますしね、まだもしかしたらこれからの時代はそのような近さにあったところにお寺があり、ね、お嬢さんがいるんじゃないかなとこう思う、そしてそのようなやっぱり お寺をこれから考えていかないとね、なんかこう気持ちが離れていくような気がしましてね、呼び方云々を考えるよりもまず、ね、気持ちの近さを考えたところで、
はい、
でそのそれを踏まえたならばね、どういう言葉でもお互い理解できるじゃないですかね、理解できたらそれは失礼とか失礼でないとかそういう言葉でなくて、
はい、
ね、あの近さの中で、ね、お呼びする故障ですからね、まあ、そういうふうに捉えていただけるといいんじゃないかなと思いますけどもね、私なんかはおっさんって言うと気軽でいいですね、
はい、
うん、でも隣のおっさんとねおっさんがいるわけじゃないですか、難しいこのニュアンスでね、でも法事の席でおっさんって言われると誰も振り向かない、私しか振り向かないのわけですからね、で分かるじゃないですか、
はい、
だからねそれよりも何よりね一番面白いのはね、あの例えば住職さんとかねそういう方のねあの名前知らないって、だって さっき言ったように和尚さんとか住職さん、ね、お寺さんで住むわけですから、実は実際はそうは呼んでもそれよりもわからないのは、このお嬢さんの本名って一体何っていうことがわからないっていうね。でも本名がわからなくてもね、あの世の中ちゃんと段取りがつけられるっていうのは面白いじゃないですかね。じゃあ何も困らないわけですよね。どう呼んだからといって、この人を呼んでこの人が返事すりゃ何も困らないという疑いにきっと故障があるんでしょうね、
はい、
まあ確かにそれぞれその方々のね価値観がありますから、一概にはねそういうことは言えないんでしょうけれどもね、やっぱりこだわりっていうのもあります。やっぱりこう呼んでくださいっていうのが正式なんですからとね説く方もきっといらっしゃると思いますけれども、それはその方々のねご意見でよろしいんじゃないかなと思いますが、まあ、はい、おっさんでもいいんじゃないですか、
うん、ありがとうございます、うん、呼び方もそうなんですけども、それよりもこう心の近さというところにすごい新しい新鮮な感じがしまして、うん、嬉しい気持ちになりました、
うん、やっぱりねお寺であり、うん、ね、どういう場所ですかってやっぱり常に自分たちで通っていかないとね、自分に通っていかない、お寺どういう場所なんだろう、お寺何するんだろうね、お寺は皆さんにとって何を提供できるんだろうなんて、そんなことをね真摯に自分の心の中に入れていくとね、これからのお寺像みたいなものがね、うん、変わるのか描けるのかね、そんなことをこう楽しみながら、また今年もね年頭でございますんでね、今年1年頑張りましょうというこう力を持ってね、あのやっていきたいという気持ちを新たにしているところが今の和尚の一番の正直なところでございますけどもね、うん、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんから斉藤大安ご住職おっさんに聞いてみたいこと、それから応援メッセージなどを募集しております。宛先はメールの方は info@fmyokote.com、 ファックス番号は 0182-388-8856 388-8856 です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そんな和尚の独り言いかがでしたでしょうか。次回もどうぞお楽しみに。斉藤大安ご住職、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。